地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。今回のテーマは川崎病です。講師として草津立東医師会理事で白長小児科院長の白長渉先生に来ていただきました。白長先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは川崎病です。一般の方々にとってはあまり聞き慣れない病気だと思うのですが、白長先生、まず川崎病は一言で言うとどんな病気なんでしょうか？
はい、一言で言うのは難しいのですが、
はい、
全身の中型と小型の血管に炎症が起こり、それによって長引く発熱をはじめとする様々な症状が現れている状態と言えます。
血管の炎症ですか。では少しずつ、お話しいただきたいと思います。この川崎病という名前の由来から教えていただけますでしょうか？
はい、川崎病については1967年に日本赤十字社の川崎富作先生が世界で初めて報告されました。その時は小児の急性熱性皮膚粘膜リンパ腺症候群という長い病名でしたが、最近では川崎先生への敬意を込めて川崎ディシーズ、川崎病と呼ばれるようになりました。これは世界で共通の病名です。
地名ではなくて人の名前が由来なんですね。その川崎病は子どもの病気で大人はかからないものなんでしょうか？
はい、川崎病の全国調査は2年ごとに小児科のある病院を対象にして行われています。その調査によると 80% 以上は4歳までの発症で、中でも生後9ヶ月から11ヶ月の赤ちゃんでの発症が最も多くなっています。
はい、
大人も発症することがありますが、頻度はかなり少ないようです。
日本に多いんでしょうか？どのくらいの人が発症しているんでしょうか？諸外国でも多く見られるんでしょうか？
はい、これまでに60以上の国や地域から報告されていますが、日本での罹患率が最も高く、次いで韓国や中国などの東アジアの国々に多いことが知られています。
はい、
日本では2013年からは年間1万5000人以上が川崎病を発症しています。
川崎病の患者数は増えているんでしょうか？もしそうなら、その理由はあるんでしょうか？
はい、川崎病は1979年、1982年、1986年と3回の全国規模の流行がありました。その後は大流行する年というのはありませんが、1990年代半ばから毎年患者数の増加が続いています。残念ながら増加していることの決定的な理由は明らかにはなっていません。
どのようにして発症するんでしょうか？人にうつる病気なんでしょうか？あるいは遺伝する病気なんでしょうか？
はい、全身の血管に炎症が起こっているというのは分かっているのですが、それがなぜ起こるのかという原因は分かっていません。うん、今のところ川崎病を発症しやすい体質と、それに何らかの感染症が関わっているのではないかという考え方が有力です。
はい、
原因不明のため人から人へ移るのか、親子で遺伝するのかといったことについてもはっきりとした答えは出ていません。
分かりました。川崎病は具体的にどのような症状で発症するんでしょうか？その辺詳しく教えていただけますでしょうか？
はい、主な症状は6つあります。
はい、
1つ目は5日以上続く高熱、2つ目は目の充血、3つ目は唇が赤く腫れて舌の表面がプツプツする、4つ目は全身にいろいろな形の発疹が出る、5つ目は手や足がパンパンに腫れる、6つ目は首のリンパ節が腫れるといった6つの症状です。これらのうち5つの症状が揃えば川崎病と診断するのですが、どの症状から現れるのかに決まった順序はありません。
うん、
主な症状には入っていないのですが、 BCG ワクチンの接種を済ませている赤ちゃんでは、BCG 跡が赤く腫れるというのも大事な手がかりになります。経験的には、高い熱が続いているときに、目や唇や手のひらが赤く腫れてきたら注意が必要です。ただ、これらの症状は、溶連菌やアデノウイルスなどの感染症の症状とも似ているので、区別しなければなりません。また、川崎病にかかると、心臓に酸素や栄養を送っている冠動脈と呼ばれる血管の壁に炎症が起こって、冠動脈の一部がコブ状に膨らんでしまうことがあります。これは冠動脈瘤と呼ばれます。冠動脈瘤が見つかったときは、先ほどの主な症状が揃っていなくても川崎病と診断されることがあります。
はい、症状を疑った場合、どのような検査をするんでしょうか。またどのような場合には病院に連れていくべきなんでしょうか。
はい、川崎病は症状から診断をつけるので、典型的な場合には診断をつけるための検査というのはありません。
はい、
症状からの診断が難しい場合は、血液検査、胸のレントゲン検査、心電図検査、お腹と心臓の超音波検査などが行われます。中でも心臓の超音波検査はとても重要です。かかりつけで心臓の超音波検査ができない場合は、検査のできる病院を紹介されることになります。かかりつけで診断がついても治療は入院して行うことになりますので、かかりつけの先生とよく相談して入院する病院を紹介してもらいましょう。
はい、それでは川崎病の治療方法について詳しく教えてください。
はい、川崎病の治療では、血管に起こっている強い炎症反応をできる限り早く鎮めて、心臓の冠動脈瘤ができないようにすることが大きな目標となります。まず初めの治療として、免疫グロブリン、そしてアスピリンという2つの薬剤を使います。この初回の治療でおよそ 80% は解熱します。もし熱が下がらないときや症状が重くなるときには、免疫グロブリンを繰り返して使うとともに、ステロイド、免疫抑制剤、生物学的製剤といった炎症を抑える効果が期待できる薬剤が併用されます。血液中の炎症物質を取り除くために血小交換という治療が行われることもあります。熱が下がった後はアスピリンの内服を続けます。もし冠動脈瘤ができてしまうと、冠動脈の中の血液の流れが乱れて、血栓という血液の塊ができることがあります。血栓ができると、狭心症や心筋梗塞などの心臓の病気が起こり、命に関わることもあります。血栓ができないようにするために、抗血小板薬や抗凝固薬と呼ばれる薬が使われます。
治療によるリスクにはどのようなものがあるんでしょうか。実際の入院期間や治療期間はどれくらいかかるものなんでしょうか。
はい、免疫グロブリンは初期の治療の中心的な薬剤です。点滴で用いられ、安全性は高いのですが、まれに点滴中にアレルギーや血圧低下などの副作用が現れることがあります。アスピリンは初期の治療と解熱後の治療の両方に用いられます。肝臓の機能障害や出血したときに血が止まりにくくなることが副作用となります。初期治療の効果が出なかったときに、ステロイドや免疫抑制剤などを使いますが、このときにはウイルスや細菌による感染症にかかりやすくなることが副作用となります。入院後の経過についてですが、入院後の初期の治療で順調なときは、免疫グロブリンによる治療の後2日程度で熱は下がり、1週間程度で退院できます。しかし、すぐには熱が下がらず、治療が繰り返されたときは、2週から3週、時にはそれ以上の入院期間になることもあります。熱が下がった後からでも、冠動脈に異常が生じたり、血栓のできやすいことがあるので、退院後もアスピリンを3ヶ月程度続けます。冠動脈瘤のできてしまった場合には、抗血小板薬や抗凝固薬の内服を長く続けます。その後、冠動脈瘤が腫れたままで残るか、元の冠動脈の状態に戻るか、元の状態より細くなって狭窄となるかなど、どのような経過をたどるかで、いつまで内服を続けるかが決まります。
はい、ありがとうございます。川崎病は完全に治るんでしょうか？それとも再発する病気なんでしょうか？ 後遺症はどのようなものがどれくらいの確率で残りますか？そのあたりのことを詳しく教えてください。
はい。入院中に冠動脈瘤ができなくて、その後の5年間にも川崎病に関連した症状が出なかった場合には治ったと判断されることが多くなりました。
はい。
しかし統計で見ると発症者の 4% 程度が再発例です。一度治ったと判断されていても発熱した時には注意が必要です。うん、後遺症としては冠動脈瘤、冠動脈狭窄、心臓の弁膜の異常といった心臓の障害が最も重要です。2015年の統計では心臓の障害は発症後1ヶ月以内の急性期には 8.5% に認められます。1ヶ月を超えて後遺症として残るのは全体の 2.6% です。
はい。では退院後の注意点などは何かありますか？
はい。冠動脈瘤ができなかった時は生活や運動面での制限はありませんし、発症後5年以上経過していれば定期的な受診も必要がなくなります。ただ過去に川崎病にかかったことがあるという記録を残しておくことは大切です。冠動脈瘤ができた場合には元気そうに見えていても内服薬の継続や後遺症に応じた検査が必要です。専門の先生の下できちんと定期的に診察を受け指導を受けてください。
はい、わかりました。川崎病の予防方法はあるんでしょうか？
はい、それがあると良いのですが原因が不明のため今のところ有効な予防法はありません。できるだけ早くに診断を受けてできるだけ早くに治療に入ることが重要です。
はい、わかりました。川崎病は難病指定を受けていると聞きましたが、それはどのような制度なんでしょうか？手続きはややこしいんでしょうか？またどのようなメリットがありますか？
はい、治療が長期になり生活の質が低下するような子どもの慢性の病気に対して小児慢性特定疾病の医療費助成制度があります。川崎病では明らかな持続する冠動脈の異常所見があって継続的な治療を受けている場合に限り川崎病性冠動脈瘤という病名でこの制度の対象となります。認定を受けるためにはこの制度に登録された指定医に医療意見書という書類に記入してもらい滋賀県に対して各家庭から申請する必要があります。各家庭で準備せねばならない書類もあり初めての申請の時には分かりにくいことがあると思います。滋賀県の担当窓口にも問い合わせてください。申請が認められると川崎病に関わることで受診した時の医療費の自己負担分の一定額以上について医療費補助を受けることができます。
はい、わかりました。最後になりましたが何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、赤ちゃんや子どもの熱が続いた時には川崎病でなくても熱があるということだけで保護者の方々は大変心配になられることと思います。気になることについては些細なことでもかかりつけの先生に話をしてしっかり相談していただきたいと思います。
白波瀬先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会理事で白波瀬小児科院長白波瀬渉先生にお話を伺いました。